立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩ですさて今週のゲストは先週に続き無添加の調味料を販売している株式会社ヒノキ代表藤田直樹さんをお迎えします1989年生まれ静岡県出身現在世田谷にお住まいの藤田直樹さんは17歳で高校中退飲食業工場勤務とび職などを経験した後20歳の時に料理人の道へそして経験を積んだものの腰の故障で料理人の道を断念しかし食への思いは強く2019年株式会社ヒノキを設立理想の無添加調味料を追求販売をしていらっしゃいます今週も藤田直樹さんをお迎えしますどうぞお楽しみに世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュースお客様の不動産投資を支援してまいりました私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしていますこれからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
せたがやドリームプロジェクトせたがやドリームプロジェクト今週のゲストは無添加の調味料を販売している株式会社ヒノキ代表藤田直樹さんです藤田さん今週もよろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします
もうねお若いのにだって今おいくつ
33ですね今年4になります
本当もう見た目もねあのすらっと端正なお顔立ちの中で人生のドラマがね本当にいろいろとあったようなので今週もたっぷりと伺っていきたいなと思います。では改めてリスナーの皆さんにヒノキについて伺いたいんですが、はい、ヒノキはどんな会社なんでしょうか。
はい日本の、優れた食文化を100年先まで届けるために、いろんなその農産物ですとかあの調味料をプロデュースしている会社になります、
で無添加の調味料を販売しているということなんですが改めて商品どんな商品があるんですか。
はいメイン商品が八方だしというだし醤油になりましてその他だいだいポン酢あとは農薬を使わずに育てている唐辛子で菊芋チップス、あとはあのだしパックですねとプロデュース商品であのレモンシロップですとかそういったものを作っています、はい、あと雑貨でアルミケースというのものも作ってます、
でおしゃれなあのデザインの中で本物の味というところに追求されているかと思うんですが、
はい、
であのホームページなども拝見すると、あの唐辛子のルーツだったりとか、だしのルーツなんかもね書いてあって勉強になりますね、
ありがとうございます、
はい、
僕もまだ勉強中なんですけど結構深くて
ねえここはこだわったよっていうところもありますか。
やっぱり一番初めに立ち上げたこの八方だしのこだわりですとか、そこが一番難しかったかなっていうふうには思ってますね。で今ってその酵母エキスとか人工的な旨味を使って、一定的なものにするっていうのが主流な調味料なんですけども、割烹この瓶の中に割烹の仕事をこう落とし込んで商品開発をしているので、やっぱそのあたりが生産する工場ですとかそういったところでもなんでこんなことするのとかなんでこんな手間かけるのとかっていうところのまず折り合いがつかないっていうところから始まったので、もっとこうやった方がいいよって言われるのが大体そのもっと簡易的なものですとかそういう、 出汁の元とかそういったものを使ってやるのがいいんじゃないのとか、コストかかるよとか、いろいろなそういったことを言われるのを反発して作ったので、やっぱり時間もかかりましたし、思い入れも深いかなとは思ってます。
ね、このラベルにも化学調味料無添加、エキス類は不使用というところで、その、ね、駆け引きも、ね、あったかと思うんですが、はい、やっぱりそこにこだわった理由っていうのもあったりはするんですか？
そうですね、まあ、ちょっとこれは個人的なあれなんですけど、まあ、今大人が作った社会に対しての反発みたいな感じもあるのかなと思ってます。
うん、は
い、やっぱりその悪い、いい悪いとかじゃないんですけど、そのうまみ調味料とかそういった人工物を作ったものを子供に使うと、例えばそれで育った子供はそれしか知らなくなってしまうんですよね。なんかそれを考えて100年後って考えたらすごい怖くて、だったらやっぱりそのもちろんいろんな事情があるので何とも言えないんですけど、こういったものは残していかないと、もうずっとそういう風になってしまうんじゃないかなとは思っています。
うん、ね、日本のこの食の大事な文化を残していきたいというところではありますが、はい、やっぱりこの八方だしを、使ってくださった皆さんの反響だったりとかはいかがですか？はい、
そうですね、もう本当一滴舐めただけで違いがわかるっていう風におっしゃってくださったりとか、もう本当かけるだけ合わせるだけで、なんか本当自分がプロになったって思っていただけるようで、本当に嬉しいなっていう気持ちが多いですね。
うん、ね、食の味の奥深さを感じられる。
あ、はい、そうですね。やっぱりそのこの瓶の中に自分の師匠が60年以上かけてたどり着いたレシピがあって、それをまた自分の中で再アレンジしたレシピになっているので、本当に深いものではあるかなと思ってまして、で自然由来のものにこだわっているので、そういった調味料を使うと今度不思議と素材の味を生かしてくれるような調味料に変わってくるんですよね。なのであの素材の味もしっかり楽しめるので、うん、その料理がより深く感じると言いますか、何でも一緒のような感じじゃなく、あの感じられるのかなとは思ってます。
でホームページのね、あのレシピ集にもね、レンコンのきんぴらだったり里芋の煮っころがしだったりとか、はいはい、それこそ焼きおにぎり、
あ、そうですね、はい、
もう絶対美味しいんだろうなっていうふうに、はいはい、もう本当お腹が空くような感覚になりますもんね。そうですね、はい、そう、本当おむすびの母の愛だったりっていう表記が、はいはい、そうなんだ、そこなんだよみたいな思いが伝わってきたので、はい、藤田さんのね愛が伝わってきました。
ありがとうございます。
でそれこそ今これからもそうですし、一番その力を入れていくところだったりとか、はいはい、っていうのはどういったふうに感じてらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり今はその農産物に触れることが今年から増えてきて、まあ、新潟でお米の仕事の、まあ、事業に携わったりですとか、まあ、今年から行政の仕事で群馬県にあるあの高山村という村があって、うん、そちらの道の駅の中の施設で支援業務を行ったりしてます。はい、こちらはまあ農ある村おこしとして、まあ、様々なことを行ったりしているんですけども、そういった中での商品開発ですとか作り方もそうですけど、まあ、作り手の方の思いですとか皆さんの思いをこう背負って何かこう届けられたらいいなっていうふうに思って、はい、こちらの事業は進めています。
インスタグラムなど拝見すると本当日本全国飛び回ってらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、あちこち行ってます。
さあそんな藤田さんが選んでくださる曲、リクエスト曲を教えてください。
はい、クリスタルキングの愛を取り戻せを選曲しました。
ね、藤田さん30代ですよね。
いや、ふざけてないですよ、本当なんですけど
本当渋いんですがなんでこの曲を選んでくださったんでしょうか？
いや、これは本当にもう昔から好きな曲で、よくスナックでも1曲目に歌う曲なんですけどやっぱりパワーあるじゃないですか、
はい、
だしこのなんかこう盛り上がる感じっていうのも好きなので、まあ皆さんに聞いていただけたらなと思いながら、はい、思ってます。
はい、世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに無添加の調味料を販売している株式会社ヒノキ代表藤田直樹さんをお迎えしています。もう直樹さん本当にね、いろんな引き出しを持ってらっしゃるような感じはするんですけれども、食だけではなくマルチに活躍もされてるんですよね。
そうですね、今で言うと本当に何やなのって言われるぐらい、いろんな多分顔を持っていると思います、う
ん、どんな顔をお持ちでらっしゃるんですか？
そうですね、分かりやすく言うと調味料の他にも、まあ、プロデュース業ですとか、あとはアパレルブランドも持っていたり、うん、そうですね、あとは YouTube にも出演してさせていただいたりとか、はい、幅広く多方面で
そうなんです。 YouTube も拝見しました。ほんでテーマがいい男になるための基本の YouTube みたいな感じを拝見はしたんですけれども、はい、でファッションの方アパレルの方っていう意味でもいろんな出会いがあったんですよね、はいはい、
そうですね、まあ、料理人を辞めたきっかけというのが、まあ、椎間板ヘルニアで手術はしたんですけど1ヶ月ぐらいですかね入院して、でその向こう3ヶ月ぐらいは仕事できないよって先生に言われて、まあ、そこで料理人はまあちょっと一旦諦めようかなっていうところに思った時期ですね、うんうん、でそこでちょうどファッションディレクターの星葉義正さんっていう方、
有名な方じゃないですか、
はい、っていう方と出会って、で、まあ、たまたま意気投合して、でそれこそそれもカラオケとかスナックだったんですけど、でそこで意気投合して、でまあその場というよりもまた2回目ですかね会った時に、今何してんのって話で、いや仕事してないんですって言ったら、じゃあうちおいでよっていうことで雑誌のファッション編集の道へ行ったのが新しい出会いのきっかけですかね、はい、
じゃあ食の世界からファッションへということで、
はいはい、
ね、どうでした新たな道を進んでみて。
そうですね、まあ、昔からいろんな仕事をやってきたので特に戸惑いとか一切なかったんですけど、まあ本も読んでも来なかったし、パソコンも、ね、文字とかやったこともないし、写真もそんな撮ってきたこともないけど、がむしゃらに先輩に怒られながら言うこと聞いてとかっていうのをやりながら楽しく編集をさせていただいたおかげで、やっぱ物の見え方が変わって、今までは作る専門だったんですけど、食ってそれ以外の広げ方ですとか見せ方ってあるなっていう気づきもあったので、やっぱりそこで編集の世界に転身してよかったなとは思ってます。
ね、星葉さんの、ね、着こなしももちろんお人柄もありそうですもんね、
はいはい、そうですね、人柄もそうですし、まあ、あとはでも本当人柄ですよね。なんかその知識とかもあるんですけど、まあ、自分の師匠もそうですけど、なんか知識をなんて言ったらいいんだろう、すごい言ってくるような人でもなければ、ストイックな感じでもなく、でもやっぱどこかストイックさはあるっていう、なんて言うんですかね、その表裏一体な部分っていう魅力もあったりするかなとは思ったりもしてますね。
ね、さまざまな出会いだって本当人生の、ね、彩りで、ね、
はい、
味が深くなっているかと思うんですけれども、どうです、そんな経験を経て今こう思うことだったりとかってありますか。
そうですね、まあ、基礎基本が大事で、当たり前のことを当たり前にするってやっぱ大変だと思うんですよ。意外になんかおはようございますとか、じゃあゴミが落ちてたら拾うとか、窓が汚れてたら拭くとか、トイレが汚れてたら洗うとか、なんか本当に当たり前のことを仕事として当たり前でやるのは大変だし、まあ、これは本当昔から言われてるんですけど、自分はいつも社長だと思いなさいと、まあ、それはどういう意味かっていうと、まあ、例えば業務で何気なくコピーするときあるじゃないですか、印刷物。じゃあもし自腹だったらカラーとモノクロどっち選ぶんですかって話で、自腹だったらモノクロ、会社だったらカラーじゃダメだと思うんですよ。常にやっぱりその思いというか、そういった意識でやるのが仕事じゃないかなと思ったりしていますね。
確かにどう取捨選択して、
はい、
自分で選んでね、
はい、
受け身ではなくっていうところで、はい、ね、藤田さん本当上辺ではないのかななんて、本質を見てらっしゃるのかななんていうふうにもね、はい、受け取ったんですが、
はい、
そういったいろんなご経験からも今ご自身でもね、アパレルというか、
はい、
もう立ち上げてもらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、静岡の、まあそれこそ皆さん違う仕事業種の人たち、まあ、同い年の仲間でメンバーでやってるんですけど、まあ、いいらという静岡弁で、まあ、方言なんですけど、いいでしょって意味でいいらというブランドを、はい、立ち上げてやっています、はい、
ね、本当表記がアルファベット表記なので、
はい、
おしゃれなブランドと思ったら、
あ、いえいえ、
地元愛というか、
地元愛、ただの地元愛です
、ね、でも都内でも本当ポップアップとかもされてたりしますもんね。
そうですね、はい、エストネーションさんですとか、まあ、伊勢丹でもですかね、なんか本当にスポットスポットでポップアップを、はい、開催したりもしています。
もう食、そしてファッション、はい、なども、ね、含めていろんな展開もされているのかななんて思うんですが、
はいはい、
藤田さんのこれからの夢だったりとか、まあ、ひのきさんのこれからの展望だったりとか、
はい、
どういうふうに思ってらっしゃったりもしますか。
そうですね、あんまり本当に大きなことは描いてはないんですけども、うん、まあ、自分の多分これからも変わらないんですけど、ひのきとして、まあ、あとは僕と出会った人はいい方に転がってほしいですし、 まあ、これから関わる全ての人が、まあ、調味料を使った方ですとか出会った方が笑っていてくれればそれでいいかなっていうような感じですかね。
え、なんか本当食育イベント、子育てイベントとかもされてたりもするんですもんね。
そうですね、はい、今ちょっとまだこの先はスケジュールまだ決まってないんですけども、まあ、今後も、はい、行っていこうかなと思ってます。
ぜひこれからも学ばせていただけたらと思っております。いやいや、はい、さあ2週にわたってお送りしたゲストは無添加の調味料を販売している株式会社ヒノキ代表藤田直樹さんでした。藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょうか。雅代さん、
はい。世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線、京王井の頭線、下北沢駅から徒歩1分にあります202カリードをご紹介します。お話はオーナーの堀俊弘さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちら202カリードというお名前からまずこだわりを感じるんですが、この店名の由来は。
はい、202というのは当テナントの部屋番号になってまして、で仮移動の道っていう字には人が集まるという意味がありまして、まあ、友達の部屋に来て気軽に集まってほしいなっていう気持ちでつけました。
なるほど、202号室の202。
はい、そうです。
なんかそれ聞くとすごく逆に親しみ湧きますね。
あ、そうですね、気軽に来てほしいなって気持ちがこもってます。
こちらいつオープンされたんですか。
一昨年の12月にオープンして1年半ぐらい経ちました。
どうしてまたこの下北沢という町にカレー屋さんを。
そうですね、もともと僕も下北沢で出店の経験があって、まあ、下北の町っていうのが結構こう新しいことを受け入れてくれる町だなっていう印象があったので、まあ、こちらでぜひやらせてもらいたいなと思って出店しました。
こちらのカレーは何カレーになるんでしょうか。
はい、スープカレーになります。
お、スープカレーというと北海道札幌。
はい、出身が北海道です。
私も北海道なのでスープカレー大好きですよ。
ありがとうございます。美味しいですよね。
東京の方に言わせるとなんか薄めただけなんでしょっていう、こう誤解をね招いているところもあるじゃないですか。
そうですね、結構なんていうんですかね、カレーうどんみたいなイメージの方多いと思うんですけど、まあ、結構別物でスパイスの入ったなんていうんですかね、スープ、なかなか食べたことない方は新感覚で面白いと思います。
ではこちらカリードのそのこだわりを具体的に教えていただけますか。
はい、当店は玉ねぎをたっぷり使ったスープカレーになってます。で飴色になるまで炒めた玉ねぎ と、野菜の甘みを生かしたスープカレーになってるんですけど、特にマンゴーチャツネというのを使っていて、甘さ、フルーツの甘さっていうのもこだわりの一つです。辛さはですね、お客様によって調整できるようになってますので、苦手な方は0番の辛さから、まあ、大好きな方は30番の激辛までご用意してますので。
30番の激辛って聞いちゃったらやっぱりこう、じゃあ30番でお願いしますって言いたくなります。
そうですよね、結構スープカレー辛いの食べたいって方も多いので、まあ、そういった方にもちゃんと合わせれるように辛さは選べるようになってます。
さあ、ということで目の前にカレーご用意いただきましたが、こちらは。
はい、トマトスープの骨付きチキンと7種の野菜カレーになります。
はい、やはり私30番という激辛を頼んだだけに見た目の色も赤いですし、香辛料を増やすことによってスープ感覚からちょっととろみが出ちゃってますね。
そうですね、かなりドロドロしてます。
そうなんです、これ辛さを増すとここがくせ者なんですよね。
そうですね、はい、
じゃあ早速いただきます。やっぱり辛い、辛いけど、でもおっしゃってた通り玉ねぎの旨味、甘みとそしてこの辛さがちょうどいい感じに絡まってます。
そうですね、辛さが最初に来て後から玉ねぎの甘みが入ってくると思います。
さあ、このカレーなんですけれども、さらにこちらのお店はなんとスイーツも絶品ということで。
はい、そうです、ありがとうございます、
はい、またどうしてカレーとスイーツなんでしょう。
もともとスープカレー屋さんで僕も働いていて、カレー食べた後のスパイスの後に甘いものって食べたいなって思っていて考えて作りました。
今目の前にあるこの可愛らしいケーキは何でしょう。
はい、抹茶のバスクチーズケーキです。
まあ、のこの抹茶のグリーンの鮮やかさ素敵ですね。
ありがとうございます。下北で、有名な下北茶園、大山さんというところの抹茶を使っております。
うん、これは甘いのと辛いのと辛いのと甘いので止まらない。
ありがとうございます。それで楽しんでください。
ではラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、なかなかスープカレーとスイーツというお店はまだ東京にはないと思いますので、ぜひスープカレーを味わっていただいた後に絶品のスイーツもご用意してますので、こちらもお召し上がりになってくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。
ということで今週は下北沢から202カリードをご紹介しました。お話はオーナーの堀俊博さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、最後にお知らせがあります。この番組のスポンサー、フェイスネットワークによる音楽に挑戦する若者を応援するプロジェクト、夢コン世田谷夢音楽コンテストが6月3日土曜日午後1時30分から下北沢にある北沢タウンホールで開催されます。夢をテーマにした楽曲を大募集、見事優秀賞に輝くと総額100万円という豪華賞金がもらえるほか、この番組のテーマ曲に採用されるという企画で、なんと100組を超える応募がありました。厳正なる審査の上、一次審査を通過した10組が6月3日北沢タウンホールのステージでライブ演奏を披露、最優秀賞を競います。そこで今日は10組のうち5組の作品を触りだけですが続けてご紹介してまいります。まずはリーベレイク、ジャーニー。
あの日
続いてはイーストランドビーツ、アンセム。
夢を見ました、目がくらむほど眩しい空を見失いそうな時はもう一度強く願いを込めて
Take us to mistake, take us to mistake, take us to cup はないとかのはない、
ありのままの自分自身が勇気をくれるから。
次は食堂ガール、モーニン。
I was living illusion. I was keep calculating. Fake pictures rounded in my head like on my bed. As the stars in night sky after.
続いてキラリ、K。
こぼれてまたこぼれてゆく抱えきれないほどの夢、
君の周りを見渡せばたくさん支えてくれる人の手
そして最後はシュビドゥビジギーキット。
Jumping my car 連れて行くよ、ひたすらに走ろうか、はしゃぎながら歌いながら、 It's gonna be a good day today。
曲も夢への思いを感じる素敵な曲ばかりですよね。最優秀賞に輝くのはどの作品なんでしょうか。皆さんもぜひお知り合いを誘って6月3日土曜日北沢タウンホールにいらしてください。午後1時30分よりおよそ3時間にわたってお送りしてまいります。ちなみに私が司会を務め、雅代さんも会場にいらっしゃいます。観覧無料です。ただし先着順となっておりますのでご了承ください。詳しくはフェイスネットワーク、そして FM 世田谷のホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。